それでは村沢秀和先生によりまして、思いがけないときに、思いがけないときにと題して説教がなされます。村沢先生、よろしくお願いします。
この度全国約160カ所で、同時に全日本18マラナタの講演会が行われました。その結果報告が少しずつ耳に入ってきています。この期間中すでに80名以上のバプテスマがありました。またこの講演会を通してバプテスマの決心をされた方も大勢いると聞いております。参加者の多くが口を揃えて証しするのは、祈りは本当に聞かれるということでした。世界総会のスタッフたちが1年半も前から一人一人の日本の牧師とその教会のために祈りを始め、 NSD 北アジア太平洋支部でも70日間1日2回の連続祈祷が行われました。また各教会でも祈祷会や礼拝直後の祈り、さらに個人個人の祈りが加わって、延べ時間にすれば一体どれぐらいの祈りが捧げられたことでしょう。この講演会が今までの講演会と違うと感じたのは、サタンの強烈な攻撃と聖霊の強力な支えの中に常にいたのを感じたことでした。そして今同じ時に全国の教会で神様のメッセージが語られ祈られているのだということが大きな励ましとなったことでした。有野大教会でもこのマラナタのために本当に多くの祈りが捧げられました。チラシ配りや声かけなどによって大勢の方々が教会に見えられました。最終的にはお客様の数は全部で70名近い数となりました。水曜日の夜の祈祷会では最初50名を目標に祈りをスタートしました。通常の講演会では20名から25名ぐらいのお客様なので、その倍の数を設定したわけです。別の祈祷会では70名を目標に祈っていると聞きました。ところが7回目を終わった時点でのお客様の数は30名台しかありませんでした。これでは50名も行くかどうかというところでとても心配になりました。ところが次の第8回目安息日でしたけれども、その時に、20名近い、新規のお客様が教会に来られたために一気に目標だった50名を突破し、最終的には70名近いお客様を迎えることができ、本当に嬉しく思いました。これは一人一人のお祈りの結果ですし、また現在アンケートの集計を行っていますけれども、バプテスマの決心者やあるいは聖書のお勉強をしたいという方も与えられていますので、引き続きお祈りしていただきたいというふうに思います。ある意味これからのフォローアップの方がとても重要かもしれません。さて、今朝は思いがけない時にというテーマで、終末時代に生きる私たちに対して神様が一体何を語っておられるのかということについてご一緒に考えてみたいと思っております。というのも、今回のマラナタの講演会は時の終わりの切迫の中で神様が日本を揺り動かそうとしている、神様から私たちへのメッセージが込められていたように感じたからです。終末時代に生きる私たちに対してイエス・キリストが語られた有名なメッセージの一つが、目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのだからという言葉があります。この言葉が語られたのは有名な10人の乙女の例え話をされた時でした。それゆえ10人の乙女の例え話は終末時代に生きる者たちへの神様からのメッセージであるということがわかります。ところで、この目を覚ましていなさいというメッセージは、他の聖書箇所にも繰り返し出てくる言葉で、ハッとさせられる人も多いことかと思います。しかし、実際に目を覚ましているとは、具体的にどういうことなのでしょうか。文字通り受け取るならば、それは眠らないこと、起きていること、 ということになりますけれども、この十人の乙女の例え話にもあったように、十人ともみんな眠ってしまうのです。全員が愚かな乙女と言われるならば、目を覚ましていなさいとは眠らないこととなるのですけれども、愚かな乙女と言われたのは半分であって、もう半分は賢い乙女と言われたのです。では、目を覚ましているとはどういうことなのか。まあ、今朝、この十人の乙女をの例え話を見ながらですね、まあ、そこに込められた神様からのメッセージを一緒に考えてみたいというふうに思っているわけです。それはマタイによる福音書の第25章、1節から13節です。ここをお読みしたいと思います。マタイによる福音書の第25章、1節からですけれども、まあ、ここを開いてくださいましたら、しばらくそのまま開いた状態にしていただきたいと思います。細かく見ていきたいと今日は思っております。マタイによる福音書の第5章、1節から13節をお読みいたします。いいですか？そこで、天の国は次のように例えられる。十人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出ていく。そのうちの五人は愚かで五人は賢かった。愚かな乙女たちは灯火は持っていたが、油の用意をしていなかった。賢い乙女たちは、それぞれの灯火と一緒に壺に油を入れて持っていた。ところが、花婿の来るのが遅れたので、皆眠気がさして眠り込んでしまった。真夜中に、花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。そこで乙女たちは皆起きて、それぞれの灯火を整えた。愚かな乙女たちは、賢い乙女たちに言った。油を分けてください。私たちの灯火は消えそうです。賢い乙女たちは答えた。分けてあげるほどはありません。それより店に行って、自分の分を買ってきなさい。愚かな乙女たちが買いに行っている間に、花婿が到着して、用意のできている五人は、花婿と一緒に婚宴の席に入り、戸が閉められた。その後で、他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし、主人は、はっきり言っておく。私はお前たちを知らないと答えた。だから、目を覚ましていなさい。あなた方は、その日その時を知らないのだから。まあ、こういう物語ですね。じゃあ、この10人の乙女たちが出てくるわけですけど、この10人の乙女たちの特徴は何でしょうか。わかりやすい特徴が3つあります。1つは、全員が灯火を持っていたことです。2つ目に、花婿を迎えに出て行ったことです。三つ目は、皆、花婿が遅かったので眠ってしまったということです。この三つですね。灯火を持っていた、花婿を迎えに出て行った、遅いので眠ってしまった。これ何を意味しているのか。まず、花婿を迎えに出て行ったということから考えてみたいと思います。子供たちの話でも話したように、これはまあ当時の中東における結婚のスタイルをまあ例え話の中で用いているわけですけれども、例えの中で花婿はイエス・キリストを表しています。そのイエス・キリストが花婿としてやって来られるのですから、これは再臨を表しています。そして、このキリストの再臨を出迎えに出ていく乙女たちは、それは、再臨信徒たちのことを表していることがわかります。つまり、私たちのことです。そして、このイエス・キリストのご再臨をただ心待ちにして待っているのではなくて、積極的に出迎えに出ていこうとしていることから、これは、再臨運動を表しています。つまり、万物の終わりの時が近づいており、キリストの再臨が間近いことを告げ知らせるために、喜びを持って伝道しつつ、 その時を心待ちにしている人たちの姿が、この10人の乙女たちの中に例えられているわけです。その意味で、今回のマラナタ講演会の働きも、まさにこの10人の乙女の働きの中に例えられていたわけです。ここまでよろしいでしょうか。で、次、乙女たちは皆手に灯火を持っていました。これは一体何を表すのか。もう皆さんご存知かもしれませんけれども、灯火といえば、聖書の中で灯火とか光といえば、それは聖書の御言葉を表しています。詩篇119編105編5節。詩篇119編105節に、まあ、有名な御言葉がありますよ。詩篇119編105節、まあ、そのものズバリのことが書かれてあるのですが、読んでみましょう。詩篇119編の105節、あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火、まあ、そのものズバリ灯火と書いてあります。あなたの御言葉は、聖書の言葉は、私の道の光、私の歩みを照らす灯火。つまり、この乙女たちが持っていた灯火とは、聖書の御言葉を表しています。もちろん聖書をこう持って歩いていくわけではありませんから、それは、この御言葉を読み、学んでいたということを表しています。御言葉は私たちが正しい方向に向かって生きていくための光です。私たちは暗闇の中を歩いていくことはできません。暗闇の中を生きていくことはできません。しかし光が差し込むときに進むべき道が見えてきます。私たちの人生の道を導く光となるのが聖書の御言葉です。これは皆さんも経験上よくご存知のことでしょう。ある潜水夫が、まあ、次のような興味深いお話をしていました。潜水夫が、まあ、海底深くに潜ります。光も届かないような深い海の中に潜っていきます。すると、まあ、きっとたくさん重りをつけていますから浮き上がることもあまりないのだと思います。そのような状況の中に長くいますとね、このなんていうか、あまり深く暗い中にいると五感が失ってしまいそうになるんだそうです。それで深い海の中で自分の指先さえももう見えない。で、どこが上かどこが下かも分からなくなってしまうと、まあ、何かこの宇宙空間を漂っていた時に漂うと上も下もなくなるような、それに似たような感覚になるのだそうです。これは少し私も驚きでしたけれども、ではそのような場合にどのようにして海面に浮かび上がるのかというと、この潜水夫が言うには、泡を感じるのだっていうんです。泡を感じる。泡って何ですか？きっとあれですよね、酸素ボンベから空気を吸ってブクブクブクっと吐くときのあの泡だと思います。泡は絶対下に行きませんし、横にも行かないで上に上がっていきます。でもその泡そのものは見えないんです。それでその泡を感じるんです。指先、こう指とか体でブクブクブクって上がっていく、その泡を感じるんです。それで、あ、上はこっちだってわかる、まあ、こんなふうなことを説明していました。なるほどなと思いましたけれども、まあ、同じように私たちも日々の生活において時に方向感覚を失ってしまい、どちらに向かって進んでいっていいのかが分からなくなってしまうようなことがもしあるならば、この潜水夫が泡を頼りに進むべき方向を見出したように、私たちは神様の御言葉であるこの聖書を開き、その聖書の御言葉が灯火となって、その灯火に光出す、導き出された方向に向かっていけばいいということになるわけです。この御言葉は私たちが進んでいく道をはっきりと示してくれる灯火なんです。まあ、10人の乙女たちは 皆この灯火を持っていました。愚かな乙女も持っていました。そしてただ持っているだけじゃなくて、ちゃんと開いて読み学んでいました。だから彼らは再臨信徒だったんです。ただ待つだけではない、迎えに出て行ったんです。そういう働きをしていたんです。全員が。ところが、例え話の中で花婿の到着が遅れるのです。これは期待しているようよりも再臨が遅いと感じてしまうということを意味しています。皆さんはいかがでしょうか。キリストのご再臨はまだだろうかと思うことはないでしょうか。あるいはそのように思ったことはないでしょうか。主のご再臨を今か今かと心待ちにしている人ほど、待ちきれず遅いと感じるものです。しかしやがてその期待感や興奮もまるで夢から覚めたかのように静かに収まっていくものです。私が初めてこの再臨のことを知ったのは高校生ぐらいだったと思いますけれど、その時の講演会といえば、もういつも黙示録ダニエルのこの再臨のお話でしたよね。それを聞いて刺激を受けて、そうか、明日にでも来るのかもしれないというふうな興奮に覚えたのを今でも覚えています。そしてその興奮の中で、これは大変だと、このことを知らない人たちがまだ多くいるのだから、これを伝えなければならないと、そして牧師になってこのイエス様の再臨を伝えなければと思いました。ところがその時からもう30年も40年も経って、まだ主は来られないのです。するとその学生時代に持っていたような興奮は今はないなって思うんです。今日もこの澄み渡ったこの澄み切った青空を見ていますとね、本当に終わりが来るんだろうか。あまりにも平和で、あまりにも綺麗で、まだまだ主のご再臨はずっと先なんじゃないかってふと思ってしまう自分がいるのに気がつかされるんです。これは良くないことでしょうか。このような状態ではまずいのでしょうか。ところが十人の乙女は全員寝てしまうのです。つまりイエス・キリストはこの例え話の中で予言的に再臨信徒たちも眠ってしまうことを予言しているわけです。しかも全員です。これは何を表しているのでしょうか。眠ってしまうということはイエス・キリストのご再臨をもう待っていないということでしょうか。そこで分かりやすい例え話をしたいと思いますけれど、つい先日富山の実家に帰ることがありました。それで、車を走らせたわけですけれども、だいたい予定では10時ぐらいに着くということで、あらかじめ10時ぐらいに着くからというようなことを電話で知らせておきました。ところがあと100キロぐらいまで近づいた頃、ちょうど金沢よりもうちょっと手前だったでしょうか、私の実家は富山なんですけど、金沢ぐらいまで来た時に高速道路を走ってたら、急に、その車の、エンジンの警告灯が光ったんです。ピカッて。びっくりしちゃいましてね。エンジンの警告灯なんか光ったことがないもんですから、これ爆発するのかなとかっていろいろ思うわけですね。ちなみに爆発はしないみたいですね。黄色は警告です。赤はまずい。でエンジンの警告灯は最初は多分黄色なんですよね。オレンジというかな、赤ではないはずです。でもそういうのをよく知らないので、これは大変なことが起きたと。しかも高速道路を走ってますから止まることができない。 もうドキドキしながらですね、とにかく一番最初の最寄りのインターチェンジで降りました。で、車を止めて、そして、説明書を見ながら、説明書を見ると、まあ、警告灯がついたならばすぐにディーラーに行って、修理してくださいみたいなことを書いてあるわけです。でももう夜ですから全部閉まってるわけです。これは困ったと。でも、そろそろ走っていく分には、なんか大丈夫そうなので、とにかくこのまま行くところまで行こうというふうに思いました。でも、10時にはたどり着けないので、電話をして、そして12時を過ぎるから、私たちを待ってないで、寝て待っていてね、というふうなことを、まあ、電話をかけて、そして下道をゆっくり走っていったわけです。そして着いたのは12時半ぐらいだったでしょうか。まあ、何事もなく着きました。まあ、ほっとしました。そして、ガラガラと戸を開けますけれども、両親は眠っていました。で、私は心の中で、犬は迎えに来てくれるかなと思ったんです。座敷犬が一匹小さいのがいるんですけれど、大体犬はもう気つけてタタタタタタとこう走ってくるもんですけれど、来ないんですよね。犬もだいぶ高齢でですね、高齢になると犬もダメですね。だから誰も迎えには来てくれなかったんですけど、でもさすがに何度も何度もこう出たり入ったりしているうちに物音を聞きつけて、まあ、両親たちが起きてきたわけです。さてここで考えてみたいのは、両親たちは眠っていました。眠っている両親は私たちが来るのをもう来ないと諦めていましたでしょうか。眠っていた両親はこの私たちが来るということを、もうそんなことはないのだと、来ないっていうふうに来ることを信じていなくなっていたでしょうか。それともまだ一週間ぐらい先だろう、一年二年先のことだろうというふうに思っていたでしょうか。そんなことはないわけです。眠っていても待っていたわけです。つまり眠っていることイコールイエス様のご再臨を待っていないということではないのです。問題はどのように眠っているかです。どのように眠って待っているかです。で、そのどのように眠って待っているかについてはイエス様は非常に大きなこととして語られました。学生時代、確かに再臨はもうすぐだもうすぐだと興奮したのを今でも覚えています。皆さんもそうだったじゃないですかね。初めて聞いた時、まだかなまだかなまだかなと。でもそのような興奮状態でずっと待ち続けるとするならば、きっと神経がすり減ってしまうんじゃないかなというふうに思います。むしろ興奮して待つというよりも、静かに平安のうちに待つ方が健全かもしれない。もちろん時と場合にもよりますけれども、狂信的に終末論を説く人もいる中で、人類史上最大の出来事を平安のうちに信じて喜びを持って待てるというのもある意味すごいことかもしれません。事実、イエス・キリストは眠りつつも主のご再臨を心待ちにしている未来の再臨信徒たちを予言的にこのような賢い乙女として語っているのですから。十二の乙女たちは表面上みんな同じように見えました。しかしその待ち方が違っていた。眠りつつ待つのは同じでしたけれども、どのように眠りつつ待っていたのかは全く異なっていました。この六節になりますと急展開を迎えます。それは真夜中のことでした。花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ大きな声が轟きます。イエス・キリストのご再臨もおそらく真夜中の出来事でしょう。その時大きなラッパの音とともにイエス・キリストは万軍の天使を引き連れて天から戻って来られるわけですが、 10人の眠っていた乙女たちはその大きな叫び声に一斉に飛び起きることになります。ところがこの時5人の乙女たちの身に大変なことが起きるのです。それは灯火は持っていましたが油を用意していなかった。このことを思い出したわけです。油がなければ灯火はやがて消えてしまいます。実はこの5人の乙女たちも油が切れかかっていることはすでに知っていました。早く補充しなければならないということを重々知っていました。しかしそれをいつも後回しにしていたのです。まだ花婿は来ないだろう。まだ時間はあるだろうと思っていたのです。ところがそうこうしているうちに思いがけない時に花婿は不意にやってきたわけです。この5人の乙女たちのことをイエス・キリストは愚か者と言いました。厳しい言葉なのです。この愚かな乙女は再臨信徒でもあるわけですから、それは私たちに向けての言葉でもあるわけです。この愚かな乙女たちを再臨信徒に当てはめるならば、それは灯火を灯し、キリストが、つまり聖書の学びをし、キリストがもう間もなく戻って来られるということを述べ伝えておきながら、その述べ伝えている自分たちが、その準備をおろそかにしているということです。やるべきことを分かっていながらそれをやっていないというのですから、それはやはり愚かなことなのです。さて、そのような愚かな乙女に対して続けて言われたキリストの言葉はさらに衝撃的なものでした。キリストは彼女たちにこう言われたのです。はっきり言っておく。私はお前たちを知らない。お前たちを知らない。そしてこの例え話を聞いていた弟子たちに向かって、だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないのだから。と続けられたのです。もう一度整理してみましょう。乙女たちは皆灯火を持っていたので、それは聖書の学びはしていました。理解していました。何が起こるかも信じていました。ところがイエス様のご再臨が遅いと感じるようになります。感じるようになって、その熱心さがだんだんだんだんと静まっていきます。ついに眠り込んでしまいます。イエス様が戻って来られるのは真夜中のことでした。その日その時は誰にも分かりません。だからいつ来られても良いように、いつも目を覚ましていなければなりませんでした。ただ目を覚ましているとは実際に眠らないということとは違う。それは、愚かな乙女たちはキリストからあなた方を知らないと言われたわけですから、このことから言えることは、目を覚ましているとはキリストから知らないと言われないように、キリストとの麗しい関係をいつもしっかり保っていることだということがわかります。そしてそのために鍵を握っているのが油である。この油を切らさないことであるということがわかります。ということは、油を切らすということはキリストの関係がなくなってしまうというのですから、この油はキリストご自身と直結するものであることがわかります。キリストと直結する油とは、つまり聖霊のことです。聖霊を切らしてはならない。ではどうしたら聖霊を切らすことのなく、イエス様を待っていることができるのかということですね。その前にエレン・ジー・ホワイトは、実はこの10人の乙女についていろいろな箇所で結構いっぱい語ってるんです。それでその一部を読んでみたいと思います。とても分かりやすく、そのものズバリが書かれてあります。例えの中で10人の乙女は皆花婿を迎えに出た。誰もが明かりと油の器を持っていた。しばらくの間は彼らの間に何の相違も見られなかった。キリスト再臨直前の教会もその通りである。すべての者が聖書の知識を持っている。すべての者がキリストの再臨の近づいたことを聞き、確信を持って彼の出現を待つのである。しかし待つ時間が伸びていて、 信仰が試みられる。そしてさあ花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がしたとき、準備のできていないものが多いのだ。彼らは明かりとともに器の中に油を持っていない。彼らは聖霊に欠けているのである。神の聖霊がないならば、どんなに御言葉の知識があっても役に立たない。聖霊を伴わない真理の理論は、魂を生かすことも心を清めることもできない。聖書の戒めや約束をどんなによく知っていても、神の霊がその真理を心に深く刻み込まなければ、品性は変えられない。彼らは神を知らない。彼らは神の品性を学んでいない。神と彼らは交わっていない。エレン・ジー・ホワイトは、目を覚ましてキリストのご再臨を待つ者たちの品性にまで言及していることに目を留めなければなりません。聖霊をうちに持つ者とは、いよいよ深く御言葉の真理へと目が開かれ、品性さえが変わり始めるのです。ここが目を覚ましている人たちの大きな特徴です。この神の品性にまで、神様の品、この品性まで変えられていたかどうかということが本当にわかるのは最後の時なのです。さあ花婿だ、迎えに出なさいとの熱心な叫び声が高々で、真夜中に上がって眠っていた乙女たちが目を覚ました時に、誰がその時のための用意をしていたかがわかるのです。しかし惰眠から驚いて目覚めて自分の欠乏に気づいた時、その足りないところを他人に補ってもらおうとしてもできません。品性は他人から分けてもらうことなどできないからです。彼らは神を知らない。彼らは神の品性を学んでいない。彼らは神と交わっていない。私はあなたを知らないとキリストは言われます。でも全知全能の神が私たちを知らないはずがないのです。知らないのはイエス様ではなく私たちの方なのです。知らないとは関係がないということです。私とイエス様との間に関係が築かれていないということです。これを知らないと表現しているのです。イエス様は、私はあなた方を知らないと言われましたけども、実は問いかけるべきはこうです。私たちはイエス・キリストを知っているだろうか。私たちは本当にイエス様を知っているだろうか。このことを問いかけなければならないのです。結局のところ、目を覚まして主のご再臨を待つとは何か。それはイエス様との関係を本当に素晴らしい麗しい関係として、いつも毎日毎日築き上げているかどうかということです。いつもイエス様が本当にそば近くにおられて、いや私たちの内側におられて、イエス様を感じ、イエス様を知っているだろうかということです。聖霊が働くときにこれが起こります。今回マラナタをこうしたわけですけどね、皆さんどういうふうに感じられましたかね。いやなんか世界総会か教団か分かんないけど、勝手にマラナタ講演会をしろなんて、なんか大きなお世話だなと思いましたでしょうか。そういうふうに思った人が実はとても多かったと思います。何のためにするのでしょうか。何のために伝道するのでしょうか。それが自分のためだと考えたことがあるでしょうか。伝道といえば誰かを救うためって普通考えるんです。でも必死にその働きをした者たちが分かるのは、これは私のためだったってことです。今回マラナタを通して一体何人の方から、今日のメッセージは私のためでしたって言われたことか。そしてチラシ配りにしても、お祈りにしても、声かけにしても、誰かを誘う、たった一人を連れてくるのがどんなに祈りの必要なことかって誘ってきた人は経験したと思うんですね。でその経験はを通して何が起こるかというと、 その一つ一つの経験を通して私たちが思うのは、これは神様の力なしにはできないということです。つまり聖霊の力なしにはできないということです。だから神様助けてくださいと祈るわけでしょ。そうした時に何が起こるかというと、聖霊が下ってくるわけです。だから伝道って何かというと、私たちが聖霊に満たされるという経験なんです。この経験へと神様は私たちを招いているんです。なんてことはない。なんと私たちのためだったんです。いや、私のためだったんです。そんなことを強く思うのです。聖霊はなぜ与えられるか、使徒言行録の第一章を見たときにはっきり書いてある。それは聖霊を受けてこのエルサレムから始まってユダヤ、サマリア、そして世界全土まで、全世界の果てまでこの福音を述べ伝えるために与えられるわけです。ということは伝道と聖霊が与えられることはセットなんです。だから私たちがいかなる働きであっても、この神様の働きをするときに聖霊に満たされるという経験をしていくのです。どうやったら聖霊に満たされるのか、この答えの一つがこの神様の働きをすることなのです。いろいろな形で、いろいろな形があります。もちろんお祈りをすること、聖書を学ぶこと、賛美をすること、いろいろです。でも愚かな乙女も聖書を学んでいたんです。だからもうちょっと深いな、もうちょっと一歩出ていくことかなって思うと思うんですね。聖霊に欠けている真理だけを述べ伝えるそのものは多分裁きになっちゃうんじゃないかなって気がします。愛が伴わないので、聖霊の実が伴わないので。はい、もう時間ですから終わりですけれども、マラナタ講演会が終わりましたけど、これからフォローアップも続きますし、第2弾第3弾があろうかと思います。みんなって思うかもしれませんけれども、今回のマラナタはこの世界総会から始まったんですが、この北アジア太平洋支部 NSD にも刺激を与えてしまったんです。それで先週私は NSD の理事に選ばれたので、その理事会に行ってきたんですけど、なんと来年 NSD でもこのマラナタみたいなことをしましょうと。2019年なので2019箇所でやりましょう。日本の目標は110箇所でいいですよって言われたんです。110って教会の数を上回ってます。今回160でしたから、それよりは少ないんですけど、110箇所で最低8日間しましょうということが決議されたんです。私たちはどうしましょう。まだ何も話し合ってませんけれども、でもこの働きが本当に素晴らしかったというふうに経験した人は、来年もやりましょうっていう気持ちにきっとなるんじゃないかなっていうふうに思います。これは私たちのために神様が用意してくださった再臨直前に生きる再臨信徒のためのメッセージが一つ一つの働きの中に込められていると信じます。